宝は天に蓄えなさい。蓄えなさい。宝は天に蓄えなさいという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。今月はこれまでに、スチュワードシップ、管理精神ということについて学んできました。前に出ますが、まずはじめに人生、命よりもキリストを愛する Loving Christ More Than Life ですね。これは教会のビジョンです。これが全体をかあの覆うものとして、最初に見ました。で、次に機会、時間を十分に生かして用いるということ、そして先週のわずかなものに忠実であったからということをこう今まで見てきましたね。で、今日がその最後となりますが、今日は財貨のスチュワードシップについて、見ていきたいと思っています。財貨とは、金銭、お金や品物のことですね。金銭や品物のことですが、金銭、お金の管理と聞くと、まず献金のことを思い浮かべる方もおられると思うんですね。献金、とても大事なことです。で、もちろん献金は財貨の管理の中でも重要な部分を占めています。ただそれが全てではありません。献金が全てではない。というのも、献金とは神様は私たちを祝福して与えてくださっているこの収入の、一部を感謝を持って主にお返しするものですが、それが基本的に10分の1とかそういうことが挙げられたりするわけですけれども、今日はそのことは見ません。でもその献金というのはその主にお返しするものですが、じゃあその残りのものは誰のものか。残り、献金を捧げた後、残りのものは、じゃあ誰のものか。それも主のもの。主に属するものですね。それゆえに、私たちは全てにおいて、主の恵みの良き管理者としての自覚を持つ必要があります。第一コリントの10章の31節をお願いします。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。何をするにも。ここで言ってるのは食べる、飲むとかそれだけじゃなくて、何をするにも、つまりこの財貨の管理をも含む全てのこと、私たちがこの息をして生きている間、この全てのことを神の栄光を表すためにするようにと私たちは勧められていますね。自分の栄光を表すためじゃない、神の栄光を表すため。すでに見てきたように、この世における私たちのこの命、時間とも言いました。命、またタラント、今日見るこの財貨は、すべて神様からの預かり物です。預かり物。神様、私たちはそれらをどのように管理するのかをご覧になり、終わりの日に、おのおのその歩みに応じて報いを与えられる。ですから私たちは霊的に眠っていてはいけない。先週見たように怠け者であってはいけません。今日という日、主の御言葉が語られている日に、私たちはこの主の御言葉を聞くことができる間に目を覚まして、主から預かったそのすべてのものを忠実に管理することが求められています。では財貨の管理について主は何と言っておられるのか。今日の箇所では財貨という言葉は出てきません。宝とか富という言葉がここでは記されていますね。19節、20節のところを見てみましょう。ちょっと待って。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。 主はおっしゃいます、自分の宝は天に蓄えなさい。まあ、これは言い方を変えるなら、自分のためにって言ってもいいです。自分のために天に宝を蓄えなさい。ちょっと訳し方があれですけれども、自分のために天に宝を蓄えなさい、そういうことができますね。で、なぜ主はそのようにおっしゃるのか、なぜ私たちは自分のために天ではなく地上に宝を蓄えてはいけないのでしょうか。それがお金であれ、また物であれ、みんな自分の大切なものはこの地上に蓄えるのが世の常識ですよね。主がこうおっしゃる理由、それはこの地上の宝は虫と錆で傷物になるから。また盗人が穴を開けてそれを盗んでしまうから。つまりそれらは一時的なものに過ぎず、たとえ今は宝のように見えたとしても必ず傷物になりますよ。またそれが子であれ、部下であれ、他人であれ、また盗人であれ、この世を去る時か、それともその以前か、私たちはその宝としているもの、自分が大事にしているものを必ず手放さなくてはいけない時が来る。手放す時が必ず来る。そして何よりもこの地上の宝は私たちの命を救うことができない。私たちのこの命に関してそれをどうすることもできないので、自分のために宝を天地上に蓄えてはいけないとイエス様はおっしゃるんです。でも地上ではなくって天に宝を蓄えるならば、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むことはないと主は約束しておられる。この主の言葉を聞いて皆さん、あなたはどう思いますか？ああそうだって、その通りだって、宝は天に蓄えなさいと言われて、はいわかりましたとすぐに皆さん従うことはできますか？それがどういうことかを皆さんすぐに理解できます？地上に宝を蓄えることに関しては容易にイメージできると思うんですよね。まあそれぞれのやり方があると思いますけれども、何を宝とするか、どこにそれを蓄えるか、それぞれあるでしょうね。金庫の中とか家のどっか隠してるところ、いろんなその隠れたところ、いろいろはそれぞれ違うと思うんですが、でも地上に宝を蓄えるって言った時には、まあ容易にイメージができるでしょう。でも天に宝を蓄えることは、じゃあ実際にはどうしたらいいんですか？どのようにすることが天に宝を蓄えることなんでしょう？その宝とは何なのか、それどうしたらいいのか、よくわからないというのが、まあ私だったんですけれども、皆さんはどうですか？わかりますか？そうしなさいって言われて、はいって。まあ、大体イエス様のお話っていうのは例え話がほとんどで、で、その中を本当によく聞かないとなかなか分かってこない。で、その答えがこうですよって書いてるものではないですね。パリサイ人のパンだねって言った時にも、パリサイ人たちのことを言ってるんだけれども、弟子たちはパンの話をしてたわけでしょ。なかなかトリッキーですよね。イエス様がっていうことじゃないですよ。そのイエス様はそれで聞く人のその聞く耳を通っておられるわけです。心を通っておられるわけですが、21節、次のところを見てみます。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。日本語では分かりづらいのですが、この文の最初にはなぜならとかというのはというこの英語の for に値する言葉、理由付けの言葉が付けられています。日本語ではこのである、心もあるからですのこのからですっていうこの部分ですね。ですから自分のために宝は天に蓄えなさいと主がおっしゃるときに、それはそのような歩みを通して私たちの心が地上ではなくて天にあることを明らかにするためっていうことができますね。 だそのような歩みをしている人はもう心がそこに向いているということです。つまり私たちは自分のためにどこに宝を蓄えようとするのか、それによって私たちの心がどこにあるかも分かる。もし地上に宝を蓄えようとしているならば、その心は地上にあるっていうんです。地上のことに望みを置いているって言ってもいいでしょうね。その人の心は地上のことだって言ってるわけです。その反対に天に蓄える、宝を蓄えるなら、その心は天にある、天上にあるっていうんです。この地上を超えた天に望みを置いているということですね。ですからここで問題とされているのは、私たちの心がどこにあるのか。もっと言うと、私たちが何にこの命の自分のその望みを置いているのかということですね。宝を地上か天かどっちに蓄えたらいいかとかを超えたところの、私たちが何に望みを置いて生きているのか、何を宝として生きているのかということです。ではこの地上において私たちが蓄えることのできる宝、すなわち命の望みを置くことのできるものとは何ですか。この地上において、それが本当の望みだとは言わないですよ。でもそうではないかと思えることは何でしょう。また天において蓄えることのできる宝、すなわち救いの望みを置くことのできるものとは何ですか。24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この主の言葉からして、この地上における宝とはもう分かってるんですが、富のことですね。富、つまりお金のことです。そして天における宝とは神様ご自身だということができますね。主はそのどちらかを私たちは自分の主人とする、自分の主人つまり宝とする、主人のように宝とするとおっしゃるわけです。そしてもし神様を宝とするならば、神様ご自身を宝とするならば、私たちはおのずと神様を愛し、神様に仕えるようになる。これが天に宝を蓄える生き方ですね。神様を宝とし、神様を愛し、神様に仕えるという生き方。その反対に、もしこの世の富を宝とするならば、私たちは富を愛し、富に仕える、富に動かされる、富に支配されることになると主はおっしゃる。で、それほど、でも神様と富かっておっしゃる方もいるかもしれない。私はそこまで富に興味がないという方もいるかもしれない。でも富の力というのは、お金をこうパラパラして、ああ好きだってね、日本だとキャッシュが多いです。こっちではカードなので、そんなにお金をこう私なんか持ち歩かないので、そのまあお金を見てああ好きだっていう人はいないでしょう。でもお金というものはそれほど力を持っていますね。それで手に入れることができる、いろんなものを手に入れることができる、体験することができる、また人を動かすこともできる。その誘惑というものも非常に強い力ですよね。イエス様のもとに一人の青年が来てこう尋ねました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。主は答えられました。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。これ十戒のことですが、モーセの十戒、律法のことですが、戒めを守りなさい。すると青年は答えるんです。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているでしょうか。そう聞き返す青年に主はこうおっしゃいました。もしあなたが完全になりたいとなりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。この持ち物っていうのは富ですよね。富、 財貨のことですが、売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。果たしてこの青年は主がおっしゃったように行ったのか。知っている方おられますよね。皆さん、この結果、青年はそのようにしてイエス様についていきましたか。ザーカイはそういうことを しましたよね。でもこの青年は、聖書が伝えるところは、この主の言葉を聞いて彼は悲しんで去っていった。そして彼が多くの財産を持っていたことを聖書は伝えています。悲しんで去っていった。もし永遠の命が良いことをするといった戒めを守ることによって得られるものであったならば、主が彼に自分の財産を貧しい人に与えなさいと言われることはなかったかもしれない。それでもこれは大事です。隣人を愛するという意味では、自分が持っているのに分け与えないというのはおかしいので、そこも本当は含まれているんだけれども、でも良いことをするということに限るんであれば、主が彼に自分の財産を貧しい人に与えなさいと言われることはなかったかもしれない。もうすでに彼はその持ち物すべてを持って愛している良いことをしてたわけですよね。あえてそれらをこう分け与え、全部分け与える必要はなかった。でも永遠の命は人の技によって、私たちが何かをしたとかというその技によって獲得できるものではなく、それを与えることのできるお方、つまりイエス様によって恵みとして与えられるものであるゆえに、主は彼に財産ではなくて、自分の持ち物ではなくて、また自分自身が何かできるか、それらを愛するんではなくて、私を大事としなさい、私を宝としなさい、私を愛し私に仕えなさい、あなたは私についてきなさいと、そのことを求められた。そしてそれは金持ちの彼にとっては非常に難しいこと。イエス様を取るか財産を取るか、それほど富の持つ力、誘惑は強いということを今見ていますね。主は今日の箇所のすぐ後でこうおっしゃいます。マタイの6章の25節だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。聞いたことありますよね。聞いたことあると思います。そして、前に出ませんが、空の鳥を見なさいとこう主は続けられるわけですが、私たちも何度も聞いたことがある箇所だと思います。その行き着く先はこうですね。次お願いします。33節、6章の33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから神の国と神のその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。イエス様はおっしゃいます。自分のために、自分の命のために思い患う、いろいろ心配するのではなくって、神の国、神様の恵みの支配、神様のその王国と神様の義ですね。私たちの自己義人じゃない、私がこんな人間だから正しいとか、自分はこんな立派なものだって自分で自分を義とするんではなくて、神様に認めてもらうイエス様の義なんですが、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、神の国に受け入れられる、神様に義と認められることを第一に求めなさい、そうすればそれらは与えられる。さらにそれに加えて、あなたがこの世において必要なものの一切は主ご自身が備えてくださるとイエス様は約束しておられます。神の国とその義とをまず第一に求めることはどこから始まりますか。私たちの心からですよね。 あ、そうだって言っても聞き流してしまったら、それは始まらないわけでしょ。求めなさいって言われてるんだから、私たちが求め始めなければ、それは求めてることにはならないね。知ってるっていうだけでは求めていないわけですよね。祈りと一緒です。祈るっていうことはこうだって、どれだけ理屈を並べても、本当に実際に、あ、神様って言って、祈ることがなければ、祈りの力は体験できない。祈りを知っているとは言えない。求めようと言われた時に、その求めが始まる私たちの心からです。で、私たちの心において神様を第一とする時に、つまり神様を宝とするところから、神様の御心に沿った、神様に喜ばれる天に宝を蓄える歩みはスタートしていく。こうした、ああしたから宝がいってるだろうっていうのは分からないでしょ、実際には。さっきも言ったように、じゃあどういうことなんで、分からないです。でも少なくとも言えるのは、神様を愛し神様に仕えていく歩みは、天に宝が積まれていく、蓄えていく、その歩みになるということです。で、この子方は私たちの責任を取ってくださる、ケアしてくださるということですね。でもその反対に、その心において神ではなく地上のものを第一とし、この世の目に見えるものを宝とするならば、その終わりはこの世と共に滅び去るよって。決して命に満ちた光の世界ではなくって、暗闇であると主はおっしゃる。22節23節のところ、一体期待しますが、体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。まあ、ルカの福音書なんかにもこれと同じような表現が出てきますが、正直このところ私には分かるようで分かりづらい。この目、分かりづらいと思いません？見て、うん、なんとなくは分かるんだけれども、じゃあ何が言いたいのかみたいな、そういう箇所、私にとってはね。でも 目が体の明かりであることは分かりますよね。私はまだ目がもう少しずつ悪くなってますが、でもこの目を通して明かりは入ってくる。でも目をつぶるならば、その明るさはなんとなく分かっても、やはり暗いですよね。目が体の明かりであることは分かる。目を通して明かりは私たちのうちに入ってくる。私たち自身もよくは分からないんだけど、でも明るさを感じるわけですよね。その人自身の明るさがこう分かるわけですよね。でもその目が悪ければどうなのか。これはこの目のことを言ってないと思います。霊の目を言ってますよね。悪いっていうのは、神様ではなくてこの地上のもの、それを宝とし、そういうふうに見ているならばどうなのか。まして私たちのうちの光、つまり心の光がそこで暗ければどうなのか。私たちはどんなにか暗い存在なのかって言ってると思うんですよね。私たちのうちの光とは何ですか。皆さん光を持ってますか。ただ見えるところで光があって、あ、なんとなく明るい、今日は曇っているからちょっと暗いって、もちろんありますよね。そういうあれはあると思うんですが、でもそれだけではないでしょう。皆さん本当の意味で明るくするのは内側の光じゃないですか。心の光ですよね。で、それが暗ければ何が外から入ってきても暗いわけじゃないですか。じゃあこの内の光とは何ですか。それは私たちが望みとするもの、命の光と言ってもいいでしょうね。究極的なのはこの命の光です。でもこの地上のもので命の光を私たちの心に灯すことができるものってありますか。ここで主は富ということをおっしゃるわけですが、富があなたの命を救うことはできますか。あなたにその一時的な平安を与えることはできるでしょう。でもそれを超えて、あなたの命はもはやもう心配しなくなるほどのその望みというか希望を与えることはできますか。お金によっておいしいものを食べることはできる。好きなものを飲んで、流行りの服を着て、最先端の医療を受けて、また好きな楽しいことをして、この世において良い暮らしをすることはできることでしょう。お金の力、富の力によって。でも問題はそれが 私たちのあなたの命を救ってくれるのかということですよね。今がいいからいいっていう話じゃないんです。私たち の命をこの富が救ってくれるのか、滅びゆく私たちの命を富は救うことはできない。それができるのは誠の光であるイエス様だけですね。ご自分の命をもって私たちの罪を許し、永遠の命を与えるためにこの世に下ってきてくださった神の御子イエス様のみが、私たちのこの心に消えることのない命の光を灯すことができる。私たちはそのことを福音を通して知ったからこそ、イエス様に自分の命の望みを置くようになったわけですよね。もうすでにそのようにイエス様に望みを置いている、イエス様を救い主と告白し、信仰を持って彼についていっているわけですよね。ついていくものとなったわけですよね。じゃあどうですか、ではどうですか、自分自身の心、また皆さん、そのあなたのその歩みを思い起こして、あなたはそれが天に宝を蓄えるようなものであったと確信を持って言えますか。皆さん自身の心です。心において、またその生き方において、あなたはそれが、自分のそれが天に宝を蓄えるものであったと確信を持って言えますか。言えたら問題ないですよ言えたら問題ない。神様もそのように言ってくださることを私も願います。言えたらそれで問題はないんです。でも問題は言えるのかどうか。イエス様信じてます。イエス様愛してます。イエス様従いますと言ってる私たちが、当然天に宝を蓄えるような生き方へと向かっていってるはずなんですが、でもどうですか。富ではなく、神様を愛し、神様にのみ、神様オンリー、この方にのみ仕えていたと、すでにもうそのことをご存知であるお方の前に何のためらいもなく言うことができますか。神様はもうご存知ですよ、私たちの心もその歩みも。でもこの方の前に、今この世が終わりイエス様が来た、そのイエス様の前に、あなただけを愛して、あなたにだけ仕えているって言えますか。ある人にとってはそれは富に仕えてたんではなくて、富がもたらすいろんなものに仕えてたかもしれない。でもそういうことを今言いたいんではなくて、でも富がそれほどまでに力があるゆえに、人を簡単に虜にするゆえに、主は私たちが仕えるべきお方は神様である、リマインドしなくてはいけない。いやもう私は大丈夫じゃなくて、なぜこのように言うかというと、それだけ富の力が強い。でも私たちが礼拝すべきお方、愛すべき、使えるべきお方は神様だよ。あなたは神様を宝とし、神様に使えなさい。それ以外のものは神様の秘蔵物に過ぎない。それゆえにそれを愛するのではなくって、それらは信仰を通して、この御言葉からいただく信仰を通して管理し、用いることで主に栄光を期するようにと主はおっしゃる。それが神ではない、それに仕えてはいけないということですね。今は恵みの時です。恵みの時、私たちの弱さがありますよね。今そのような弱さを認めるという意味において、あえてそういう質問をしたわけですが、私たちの弱さのゆえに、私たちの心が地上のもの、富に惑わされることはあります。でもあったとしても、でも御言葉に聞き、聖霊に助けていただいて、その主の前に悔い改める、主に立ち返る、主よあなたが私の宝です。あなたを愛しあなたに仕えます。そのように主に立ち返るものを主は許してくださる。主は受け入れてくださる。主は私たちをいつでも天で自分のために天に宝を蓄える生き方へと主が導いてくださる。 主に求めるなら、主に助けを求めるなら、主はご自身の霊と御言葉を通し、私たちをそのような義の道へと、義の歩みへと導いてくださる。でも、だからといって、許されるからといって、決して主を侮ってはいけない。私はここが、最近自分が、許される、恵みだっていうことによって、どこか、もう許されるんじゃないか。イエス様の十字架でもう許されている。そうなんですよ。それ以外には何もない。でも、それをして、主を侮ってはいないかどうか。サタンであっても主、神様が唯一であることを知っている。でもサタンは震えているって言うんです。私たちはこのお方の前に、このお方があまりにも素晴らしいお方であるゆえに、侮るんではなくて、震えおののいていますか？その愛の大きさのゆえに、主よ、本当にこんな私を、醜い私をどうぞ清めてくださいと主の前に出ているかどうか。主は決して侮られるお方ではない。お金のために主を裏切ったユダがどのような結末を迎えたかを私たちは知っていますよね。また自分の持ち物を売って、本当はこれが一部ですって言って捧げればよかった。でもその代金の一部を残しておきながら、それを全部だと言って、聖霊を欺いたアナニアと妻のサッピラがどのような結末を迎えたかを皆さんご存知ですよね。聖霊を侮った。神を侮った者はその場で神様は打たれたわけです。ユダも悔い改めることはできた。でも彼はその死の道を選ぶほかなかった。この世の富が、またそれ以外のものも含めて私たちの宝となり、その心が主から引き離されることがないように私たちは気をつけなくてはいけない。どのようにしてですか？富をされ富をされって言って、そうやって何か呪文を唱えるようにこう言うことによってですか？神の国と神の義をまず第一に求めることによって、富にフォーカスではなくて、神様の国、神様の恵みに、神様が祈祷してくださるイエス様を通して、イエス御子の死を通して、その十字架の死を通して、私たちの罪を洗い清め、それをイエス様を信じる、救い主と信じる者を、私はあなたを祈祷する。恵みですが、この神の義を求めることによってですね、私たちの命を救うことのできるお方がイエス様であるということを今日も信じることによって、この福音を自分自身に今日も語り、また私たち自身がこの福音に生かされることによって、私たちはこの富ではなくて神様を愛し続ける。でもそれは私たちができるっていうことではなくて、神様はそうしてくださるんです。最初からそのご計画の中にあって、私たちを選び、イエス様にあって選び、私たちを招き入れ、救い出し、成長させて、もう天の御国を用意してくださっている、そのご計画はもうすでに神様の中で出来上がっているゆえに、私たちはそこに信頼し、神様、あなたを愛します、主を求めていくことによってですね、自分のために宝は天に蓄えなさい、主を愛し主に仕えるものとして、私たちこの信仰の歩みをさらに続けさせていただきたい、そのように願っています。お祈りしましょう。